ラジオ食堂プレゼンツ、日本全県味巡り、埼玉特別編、MBA 橋場の武蔵野うどん童貞を捨てさせようスペシャル、よいしょ、
めいよ。
はい、本日は2023年7月16日でございましてですね、3連休の中日ということでございまして、私ラジオ食堂主催の坂谷でございますけれども、本日はこのお二方とでですね、埼玉ドライブに行きまして、 MBA 橋場さんの武蔵野うどん童貞を捨てさせたということなんですけども、出演者
こんにちは、埼玉を愛し埼玉に愛されなかった男、 MBA 橋場です。よろしくお願いします。
あなたのその発言誰も信用してないですけどね。
あ、どうも佐藤です。随行です。よろしくお願いします。カバン持ちです。
カバン持ちとかやめてくださいよ、そういうことを言うの。
別に持ってもらってはないです。
はい、というね、こういう愉快な3人で、今回、埼玉県に行ってきたわけなんですが、ここで、ね、ラジオ食堂リスナーの皆さんに残念なお知らせがございまして、はい、ラジオ食堂、もう12年やってるインターネットラジオ、ポッドキャストであるんですが、そのメインパーソナリティであった、橋場さん、埼玉県を愛し、埼玉県に愛されなかったとさっきおっしゃってましたが、武蔵のうどんを食べたことがなかったということが判明したと、これは一大事、巣は一大事ということでですね、じゃあちょっと、俺たち3人で武蔵のうどん食いに行くべかと、
行くべかと、
そうですね、
ねえ、これは一大事ですよ。もう、
まあ、橋場今はちょっと足が遠のいたんですけど、一時よく川越に行ってたことがあったんですよ。
はい、ああ、行ってらっしゃいましたね。
う
ん、
で、川越に藤棚うどんっていう、
ああ、有名な店ですね。
はい、
おいでさえ聞いたこと
あります。まあ、埼玉うどんの中ではかなり有名なお店で、店舗が複数あるみたいなんですけど、そのうちの一つが川越にあって、で、私、その藤棚うどんは、うどんの有名店だって知らなかったんですけれど、いつも地元の方で賑わってたんですね。
なるほど。
はいはい、ってきっと美味しいお店なんだな、食べてみたいなって思いながら、いつも通りを挟んで、その藤棚うどんの向かいにあったくら寿司に入ってたんですよ。
ふざけんな。
どこでもあるじゃないですか、くら寿司。
だからくら寿司美味しいじゃないですか。
そこまでね、お膳立てされてるのに一回も行ったことなかった武蔵野うどんを。これは本当に埼玉を愛してると言えのか、 MBA 橋場。
愛してます
ね。
愛されてはいない。
オジオズボーンが実は菜食主義者でしたみたいな、やめてくださいよそういうの本当。
また
そういうのね、良くないんで、スタートトゥデイですよ。
そうですね。
はい。まあ今日から始めるということで、ちょっと橋場さんに埼玉愛を思い出してもらうためにですね、
はい、
試練の武蔵野うどん3番勝負ということでですね、1日で3軒のうどん店を回ってみた。
回ると。
はい。これはね、
何？
試練です。
割としんどかったね。
あのね、言うてもうちらもそんな食えないんですよ。
そうですね。
正解。
もうちょっとそういう食えないっていうのをやめましょう。
はい。なんで苦行みたいに言うなと。
いやいや、まあまあそうなんですけど、よく言われるんですよ、最近。同年代とか上の人に。
はい。
そういうことを口に出すと、ほんまにそうなるって。
ああ。
ほんまにそうなるし、いや、俺も言うけどね。あんま用ないと言われるんですけども。
基礎食力落ちてるもん。
分かってるぞ。みんな分かってるんで、わざわざ言わいでもいいやないかと。
ああ、やっぱり成功するまで挑戦を重ねろと。
そう。ごめんなさい。ちょっとそれは違うような気がしてきたんですけども。
覚悟が足りないんですと。予算が仕上がらない。
そう。予算が仕上がらない理由というのは、能力でも運でもなく、あなたたちの覚悟が足りないというわけで、今回行ってまいりましたんでですね、
はい、
その模様を今回ラジオ食堂リスナーの皆さんに聞いていただこうという、
はい、
サマースペシャル企画始めたいと思います。
よろしくお願いします。
ゾーンから聞こうかなと思うんですけど、
はい、
どうでした武蔵野うどん。
あー、辛かった。
辛かった。
食べた量が多かった、ね。
用意どんで、そういうのやめてもらいますよ。
やっぱあんなに量多いんだと思いました。だって小盛りで 400g とか書いてるんで。
ちょっとすごかったですね。
小盛りでですよ。
400g っていうのは麺の量です、
ね。麺の量です。僕の中では小盛りだと200
まあね。まあそうですね。大体そんなぐらい。
下手したら150。
そう、下手したら150、100かなって思ったら。
まあ100はちょっと少なすぎる、
少ないかな。うん。並盛り500、小盛り400とか書いてたじゃないですか。
うん、まあ普通の店ね、150から200ぐらいですね。
うん、埼玉結構ストロングスタイルだな。
そうですね。デカ盛りの店多いような印象を今日受けちゃいましたね。
缶中杯みたいに言うなよ。
ストロングゼロ埼玉。
そう。うどんで、食べ歩きっていうと、うん、まあ一番多いのはさぬきじゃないですか。
そうですね。
はいはいはい。で、我々も2017年ぐらいに一回行ってますけど。
やりましたね。
行ってますよね、さぬき。あの時は多分3、4点ぐらい回ってるん
で。回りました。
回りましたね。
そう。で、最後高松空港でもう一点行くか行かないかで意見が割れたっていう。
そうそう、押し問答してましたね。
で、その時は橋場行くって言ってたんですけど。
そうですね。坂田に行かんって言ってましたからね、その時。うん、
あの時はまだ若かったのかもしれない。けど、でも、やっぱりそれだけじゃなくて、うん、1点あたりのパンチが強いんですよ。
なるほど。
埼玉は。ストロングやって。
言葉の重み、面の重み。
面の重み。スーパーヘビー級。ガードの上からぶち砕く。
だったと。
だったと。だから、ほんと久しぶりにガチで腹パンになって、食べ物の写真見るのも嫌で、話聞くのも嫌っつぐらい今日は食いました。
なるほどね。
まあ、あの、さっきからその味の話してもらえません
よ、味の話、うん、まあ、1点目は美味しかったですね。
あ、はい。わかりました。じゃあ、佐藤さん。
僕ですか、はい、いや、僕は両方美味しかったと思いますよ。
よかったよかった。
まあ、2点行ったんですけどね。
ただ、あの、坂谷さん、僕から言っていいですか？
何ですか？
はい、本当は3店舗目行こうと思ってたんですよ。
はい、僕も行こうと思ってました。
ただ、あの、時間的に行けなかったっていうのもあるんですけど、はい、時間的に間に合っても3店舗目行って入ったかというと、またこれ別問題です
ね。まあそうですね。だいぶ皆さん疲労の色が濃かったですからね。
今日はやっぱりあの、時間的な制約との戦いというのが非常に強くて。まあそういうのもあり
まし
たね。
ということで、今回の童貞を申し上げます。10時にですね、池袋に集合いたしまして、まず所沢に行って、その後川島町に行って、で、その後川越市かな。に行って帰ってくるという、そういう童貞で一旦組んだんですね。で、もし埼玉うどんに詳しい人がいたら、ああ、あそことあそことあそこだなって思うぐらいですね、だいぶ有名店ばっかりを回るという形で、うん、で、一点目はですね、うん、これも有名店なんですけど、
はい、
所沢にあるうど吉さんっていうところに行こうと。
うど吉。
うど吉さんっていうところに行こうとして。
ひらがなでうど吉だったよね。
そうです、
そうです。そうです、そうです。
で、二点目は、本手打ちうどん庄司っていう。はい、店に行って、で、3店舗目は実はちょっと流動的だったんですけども、川越の方でどこかの店舗に行こうと。
はいはい。
いう形で一旦計画は組んでたんですけれども、
はい。
これ計画の時点で難儀してまして、通常ですね、こういう食べ歩きっていうと、
うん、
朝にどっかで食べて、昼でどっか食べて、夕方もどっか食べて帰ってくるっていうのがまあセオリーっちゃセオリーなんですけども、
うん、
うん。埼玉のうどん屋さんは、うん、めちゃめちゃ営業時間が短い。
そうだ、セオリーが通用しないんですよ。
そう。3時とかに閉まんねんね。そう。ほとんど。
しかも、朝屋っていう店、まあ、うどん屋で朝屋っていう店自体少ないですけどね。
うん。
香川は別ですけども、ほとんどのうどん屋さんの営業時間が11時半から15時。
うん。わずか4時間。
そう。これが 90% ぐらいのうどん屋さんがそうなんですよね。埼玉県。まあ、第二のうどん県と言われている埼玉県でございますけれども。
はい。そうなんですよね。だから、移動しつつ、その移動時間をかけつつ、さらに3連休の中日なので、
うん、
並びつつ、
そう。
駐車場とかも取りつつ、食わなきゃいけない。
だから結構、タイトなスケジュールやったんですよ。
元からね。
元からね。だから本当はね、10時出発じゃなくて8時ぐらいに出発したいんですけども、
はい、
8時に出発したところで空いてる店ないんですよ、
う
ん。
食えないと。
そう。ちなみに有名な店で、
はい、
所沢にあの、ジョーベっていう。
あ、ありますね。
はい。あの、元読売ジャイアンツのジョーベ投手が、
はい。
やられてるうどん屋さんがあるんですけど、はい、そこは埼玉県にはありつつも、讃岐うどん。
はい。
はいはいはい。
まあまあ別に讃岐うどんが悪いっていうんじゃなくて、まあ今回の
出身は、まあ、いわゆる埼玉うどんではないから。
ずれるんで、今回は、外させていただいて、
はい、
でもやっぱり上部もあそこはサヌキうどんスタイルなんで朝も営業するっていうのがやっぱり店主のこだわりとしてあるんだと思うんですよ、
はあはあは
あ、朝うどん文化っていうのが香川にはあるんで、
はい、
でも埼玉には朝うどん文化っていうのはないんで、
うん、
埼玉でうどん朝ごはんで調べたら出てくるの山田うどんばっかりですよ。
あ、なるほど。だから今回山田うどんはまあ行ってないと。
あ、すいません、ネタバレになっちゃいました。行ってません、
うん、まあまあわかるでしょ。
わかるでしょ、
うん、いや、なんだり山田うどんは別に橋場食ってますからね。
あ、まあ、
橋場は別に山田うどん童貞ではないんで。
そうですね。
そう。だからそれはやっぱ趣旨とはちょっと違うんですよ。
趣旨とは違うんで、今回は外させていただいたという形なんですが、10時に出発して、
はい、
まず、うど吉さんっていうところに行かせていただいたんですが、
まあ、ここに、そもそも渋滞なんですよね。
そう。
まず渋滞に巻き込まれて、11時半ぐらいに着くやろうと思ったらもう着かへんと。
はい、12時ぐらいに着きましたね、結局。
まあでもよかったのは、混んでなかった、ね。
そうそう、行列してなかったんです。あの、うど吉さんっていう店は、食べログでも非常に評価高いですし、Google マップでも評価高いですし、
うん、
うん、何より、いろんなメディアで紹介されてますんで、うん、行列店なんですけども、はい、今日はたまたますごく空いてた。
そんなに混んでなかったよね。
そうですね。あれがすごいラッキーでしたね。で、実はネタ映えになりますが、2店目が大行列してましたんで、はい、あれも本当運が良かったなっていう感じなんですが、うどきちさん、うん。ここがね、埼玉の武蔵野うどんで言うと一番有名な店の一つです。
はあ、そうですね。まあそもそも、武蔵野うどんっていうのがどういうスタイルのうどんなのかっていうところをちょっと。
わかりやすいところで言うと、はい、肉汁うどんっていうのが一番イメージしやすいかなと。まあ知ってればね。
そうです
ね。
だからつけ麺みたいな、つけうどんスタイルなんですよね、ね基本的
には。あったかい、冷たい麺にあったかいつけ汁。はい。そこになんか肉だの、あとキノコも、
ね、ありますね。
そうですね。はい。つけ麺っていうのが一番わかりやすいかな。で、知らない人に説明すると、はい、日本で最も星が強く硬いうどんの一つです。
いや、そうなんですよね。僕びっくりしましたね。結構暴力性の高い麺でしたね。
そうですね。星が強い麺っていうと、うん、どうしても香川を思い出す人が多いと思いますけれども、はあ、武蔵野あの辺のうどんに関して言うと、全然その関東のうどんという常識が通用しない。
しないね。
うん、関東の二大うどん、三大かな？吉田、水沢、武蔵野みたいな感じになる
んだ。そうだね。
思うんですけど。
吉田と同じぐらい硬かったかな。水沢より硬かった感じがする、ね。
まあ水沢は全然硬くない。
硬くはない。腰、うん、はしっかりして。
腰はあるけどね。
水沢は結構やっぱ讃岐うどんに近いですよね、うん、あれは。
そうやね。硬い。ゴリゴリの田舎そばのうどん版みたいな感じで、
ね。そうですね。これが正しいかどうかわかんないですけども、讃岐うどん界隈の大王ソーティーのメンツー団、タオ団長が言うところの、はい、男麺、女麺という言葉がございまして。
は
い、
男麺、はい、あ、そんな言葉があるんです
か、ね、はい。定義はよくわかりませんが、男麺は、うん、硬くてゴリゴリしたもの。女麺は柔らかくて滑らかなもの。っていう仮に定義とするのであれば、水沢うどんは女麺。
はいはいはい。
吉田うどんと武蔵野うどんはもう、
男麺。
もうゴリゴリの男麺。
ああ。
っていうね、ジャンル分けはできるんじゃないかなと。
なるほど。
めちゃめちゃ腰が強いうどんを、味の濃い肉の漬け汁で食べるっていう、そういった、他にないですよね。あんま聞いたことがない
ですね。そうですね。山梨の吉田うどんは逆に、あったかいね。
まあそうですね。
汁うどんスタイルだから。
汁うどんですもんね。
なかなか唯一無二のうどんかなって気はしましたね。
ね。というのが、武蔵野うどん界隈で一番有名と言っていい、うどきさんに行ってまいりました。
そうですね。
で、うどきさんのですね、すごく有名なところはですね、麺が選べる。
そうですね。三種類選びました。あれ珍しかったですね。
僕が食べたのが、うどとだもち麺っていうやつで、はい、で、佐藤さんが食べたの何でしたっけ？
新もち麺。
新もち麺。
はい。で、橋場が田舎麺。
特別な小麦使ってるんですね。
はいはいはい。
まあ、もちもちした食感を出すために、うどとだもち麺と新もち麺に関しては。うん、で、橋場さんが食べたのは田舎麺なんで、はい、これはもう、武蔵野うどん。
まあまあ、典型的なものでしたね。
そうですね。その、武蔵野うどんのゴリゴリの男麺をさらに、田舎うどんの特徴を。
乱切りな感じ。
そう。
そうそうそうそう。
で、食べさせるっていうことで、漬け汁もいろん、あれ、6種類ぐらいありましたもんね。
ありました、ありました。もちろん、その和風だしの肉汁うどんっていうのが一番ね、うん、スタンダードな形なんですけど。
カレー漬け汁もあったし、あと、醤油漬け汁だけじゃなくて、塩漬け汁もありましたし。
そうそう。
赤漬け汁もありましたし。
そうですね。
本当いろんな種類があって。さすが人気店だけあって。
そうです。だから今回我々が食べたのは、スタンダードな肉汁うどんと、赤。
あ、そうですね。
赤つゆって言えばいいの、うん、と、あとカレーですね。
そうですね。ということで食べてきましたけど、これは、僕はすごく美味しかった。
うん、僕も美味しかったです、
ね。美味しかったですね。
うん、うん。
特に僕ちょっと分けてもらったんですけど、
はい。
橋場さんのカレーだしは、ま、美味しかったですね。
そうですね。まあ、メディアでもね、結構、あれ有名なんですよ。うどきうちのカレーつけ汁っていうのが出来がいいって、うん、いや確かにだし感とスパイス感が両方ともちゃんと立ってる、
う
ん、
あ
そうそうそうだからそのいわゆる給食のカレーみたいな感じじゃ全くないんですよね、うん、日本カレーって感じじゃないんですけどだしもしっかり効いてるし肉も多いし、うん、あとジャガイモも結構実はカリッとクリスピーに上がってたり
そうです、入ってました
そうするんですよだからこう非常にバランスも取れてる、はい、で肉汁うどんの肉って感じもすごくしてるんですよ
あー本当うわー食べたかった
あだからかなりいいとこどりのうどんだった
と思うえでもどれにも肉は入ってたん
じゃない入ってましたけど
入ってました
坂谷が肉汁で佐藤さんが赤肉汁で、ね、橋場カレー 食べたんですけど、カレー食べたかった。
カレー食べたかった
な、カレー食べたかったって思いましたけれども。で、あの麺がね、すごくって、で、僕食べたのは、今まで僕も、まあ日本全国いろんなところでうどん食べたんですけども、
はい、
他と比べようがないぐらい食感が珍しい。
独特な。
独特ですね、あれ。生パスタに近いって言えばいいのかな。
生パスタともちょっと違いますよね、あれ。美味しそうに聞こえないかもしれないですけども、はい、生麩って合うじゃないですか。
ああ、
うん。生麩に一番近い。
うん、確かに。
そういう。
いやでも、あの、食感は確かに、あの、悪い意味じゃなく、こう、口にくっつくような感じ。
やっぱりね、もち麺って、あの、自分らで言うぐらい。
ウルトラもち麺。
ウルトラもち麺って自分らで言うぐらいの麺ですから、うん、新食感でしたね、あれは。
そうですね。あれだけ追加料金110円払う麺でしたからね。
そうでしたね。で、佐藤さんの新もち麺っていう新しいもち麺に関しては、あれもすごい美味しかったですよね。
まあでも、あれが一番スタンダードなうどんだった。
まあそうですね。まあ、うどん、一般的なうどんのイメージに一番近いのは新もち麺でしたね。
でもあれもかなり他のうどんと全然違ってるのに、
うん、
あの、コシはちゃんと残ってる感じで、ウルトラもち麺は麺の中身が全部生麩でできてるみたいな感じで。
そうですね。新もち麺は、まあ、食感はちょっと生麩の要素もありながら、中にしっかりコシがあるのかな。
そうそう、しっかりコシがあって。
まあ、うどんらしいうどんですね。
うどんそうでしたね。で、橋場さんの田舎麺に関してはさっきも言った通り。
もう田舎麺は 100% 暴力でぶん殴ってくるような感じ、ね。
そう、乱切りの。
ゴリゴリの。
あれはだから好み分かれるよ。
うん。結局、その3人で食べた結果何が起こったかというと、橋場が他の2人の倍ぐらい食う時間かかるっていう。やべえ、みんなもう食い終わるっていう。
あの、他の2人はね、さっきの話で言うと、女麺の、はい、あの、うどんなんで、喉越しでいける感じやった
んですよ。まあ、3人とも腹減ってたからね。
言うても硬かったですよ、ちゃんと。うん、
まあね。
ガブガブが喉越しじゃいけなかったけど、でもやっぱ橋場さんの食ったのが、あれは麺じゃないもん。
もはやね。
うん、でも、あの時、佐藤坂谷は並盛りを食べてたんですよ。
はいはい、
橋場あれ小盛りだったんですよ。
あ、そうでしたよね。
出てきた時、俺ほんまに小盛りなんかと思って。
ああ、まあ、ちょっと多めに。
ちょっと多めに見える
よね。うん、
もう、顎が疲れましたね。
お、燃えやず。
燃えやず。いや、意地から的には別にあの時はまだ腹減ってたから全然、ま、負けてないんですけど、
うん、
顎的に、めっちゃ食うの時間かかる、うん。めっちゃ噛むからめっちゃ腹いっぱいになるみたいな。うん、そういう意味ではね、コスパいい食い物やなって思いましたね。
ああ。
武蔵野うどんって。
まあ、ということでですね。まあ、1点目はすごく美味しかった。
そうですね。
ということで。
こういう言い方をすると2点目があれですけども。
いや、まあね、その、まあ本当、今回行こうとしたのが、
はい、
埼玉の人気店1位、2位ぐらいの感じのチョイスしていきましたので、2点目が川島町にある、庄司、
はい、
本手打ちうどん庄司っていうところに行ってきまして、
は
い、
並んでた。
ここはめちゃめちゃ並んでて、
ね。混んでたね。
いや、俺、両方とも並ぶだろうなとは思ってたんだけど、
うん、
思いのほかうど吉がスッと入れたんで、
そうそうそう。
もう何や、あの、もう埼玉うどんブーム終わったんかと。
終わったよね、
あの、ちなみにここで言うの恥ずかしいんですけども、
はい、
2020年に、すでにマツコの知らない世界でですね、埼玉うどんは大々的に紹介されてたんで、
はい、
ラジオ食堂的には完全な後追いになっちゃうんで恥ずかしいんですけども、
うん、
2020年の頃はめっちゃ大人気で行列してましたよ、あの辺の店は。
あ、
俺結構あの辺やっぱあのバイクで通るんで、
う
ん、何店舗か行ったことあるんですけども、
はいはいはいはい、
特に庄司とかも行ったことありましたし、あの頃は庄司とかすんげえ並んでて。
あれより並んでました。
今日より並
んで
た。あ、
庄司
だった。
そうかそうかそうか。
そう。じゃあ、ブームは去ってないわけです。
そう。で、庄司で1時間ぐらい並んで、結局。で、今回はね、
はい、
今回は、なんでその川島町の庄司という店に行ったかっていうと、橋場さん立っての願いで、
そうですね。
川島町のすったてを食べてみた
い。やっぱりすったては食べたいですよね。
俺も食べたかった。
すったてが何かわからないと思うので、一応解説していただけますか？
すったてっていうのは、はい、皆様ご存知、埼玉 B 級ご当地グルメ王グランプリ。
ご存知じゃございません。
ご存知じゃないですね。
第2回大会4位。
素晴らしい。
第6回優勝。
はい、おすごい。
2回も出てる。
ずっと出てますよ。
ずっと出てるのか。
うん、
だからすったてとは何なん
ですか。あともう1回ぐらいどっかで入賞してたんですけど。
そうですね。すったての説明今一切して
ない。第4回大会で3位ですね。もうこれでいいでしょう。
情報量ゼロです、
ね。もう説明はしたと思うんですけど。
いや、伝えてませんから。
ですね、あの、埼玉で、あの、農民の方がお昼休みに食べられる小獣飯って呼ばれる、
あ、
小さい昼飯と書いて小獣飯って言うんですけど、
あ、
はい、あの、そのうちの一つのカテゴリーなんですね。
へ
ー。で、基本的には、ね、冷や汁です。味噌ベースの。
う
ん、ね、とか農作業熱いじゃないですか。
はい、
だから、まあ、水立てて氷とか入れ込んで、あと、まあ、きゅうりとかみょうがとか野菜を切って、うん、味噌仕立てで作った冷や汁、
うん、
これはする味噌をすって作るんですったてという材料とか。
あ、でもごまも入ってます
ね。ごまも入ってますね、うん。はい。だからいろんな材料をすって作るんですったてって言うんです。
うん、
で、このすったてを、まあ、ご飯にかけたり、うどんと一緒に食べたりするものをすったてと呼ぶので、
はい、
必ずしもうどんとセットというわけではないのですけど、 も。
まあ、冷や汁ですから、
ね。そうそう。まあまあ、農民が昼下がりとか、まあね、あの、おやつの時間とかに食べる、召し上がるっていうのが、まあ、もともとの仕立てなんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う。
ま
あ、
それを。農民土地売ってってありましたけどね。
ありましたね、
はい。ありましたね。
で、すったちうどんっていうのがありまして、それが夏限定なんですよね、ほとんどの。
まあまあ、夏に食うものやったってことなんです
ね、はい。で、しかもほぼほぼ川島町限定なんですよね。
川島町でしかないですね。
うん。まあ他でやるんかもしれないですけど、僕は見たことがない。
はい。だからまあ、大昔にこの埼玉 B 級ご当地グルメを決定戦というね、あの素晴らしいイベントが存在した時に、ラジオ食堂で語ってたのは、これは天然なのか養殖なのかっていう。
あ、確かに。
カテゴリーがあって、すったてはもう完全に天然です。は
い。天然ものの B 級グルメ。
天然ものそうそうそう
天然物とね、養殖物があって、まあすいません、このあたりは過去から聞いてください。そ
う、天然の小獣藩だったということなんです
よ。そうそうそう。まさに埼玉県に昔からある。
食い物だと。
そう、みんなから愛されて食べ継がれてきた食い物やと。
そう、多分ね、天然の小獣藩ってね、すったてと味噌ポテト以外出てなかったんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。味噌ポテトっていうのもある。
味噌ポテトっていうのもあります。はい。これも優勝メニューなんですけど。
はいはいはいはいはい。
まあそれはいいとして。これは武蔵野うどん童貞どうこうじゃなくて、すったてというものを食べてみたかった
んです。そうですね。というということで、どうしても行きたかったと。
そうなんですよ。やっぱり、すったては食べてみたいなっていう僕の語ってる願いがあって、
う
ん。
はい。っていうのもあって、大行列をね。
あの、並んで入ってみたんですが、
あのね、やっぱりね、はい、ここで思ったのが、はい、埼玉は、大盛り文化圏ですよ、やっぱり。
やっぱりね。
まず、うん、さっきもちょっとね、あの、橋場くんが言ってましたけれども、はい、小盛りが 400g スタート。
そう、もうデカ盛り仕様ですよね、
そうそうそう、小盛りが 400g なんで、それ普通の、あの、うどんだと、2玉か。
大盛りレベルですよね。
そう、普通、大盛りレベルで、しかしですね、店にいる人が、はい、ほぼ全員大盛りを頼んでるという
光景。頼んでた。
見せつけられまして、あれと。
まあ、冷やしたぬきうどん大盛り、皆さん見ましたよね。
やばかった量。
だって、大盛りの方が多分 600g あるんですよ、麺が。
そう、そうなんですよ、
ね。で、冷やしたぬきうどんって言うと、なんか、揚げ玉でも乗ってるだけなのかなって思うじゃないですか。がっつり天ぷら乗ってるんですよ。
なるほど。
あれそうやんな。うん、でも、すごかったな。
天ぷらうどんですよ、超立派な。
うん、ほんまに。
がっつり食う、何埼玉ってフードファイターの街なみたいな。
うん。まあ実際フードファイター来てましたけどね。
まあそうね、あのね、あの、ゾウさんパクパクとかさんとかね、いらっしゃる。
そうそうそうでしたね。
あの、サイン貼ってましたけど。はい。そうなんですよ。だから、味がどうだったのかというと、うん、ちょっとしょっぱかったな。
すいません。ちょっとそれに関しては、はい、私が弁護を差し上げますが、はい、今回行った庄司さんは、はい、ちょっと変でした。
ああ、そう。
これ実は2回目なんですよ、庄司行った。
はいはいはい。
1回目の時はすごく美味しかった。
ああ。
2回目今日行った時は、うん。あれ、茹で不足単純に。
だから、塩が抜けてねえのかな？
塩が抜けてないし、ね、めっちゃ単に硬かった。あれは、うどんのコシじゃない。単に茹で不足の硬さ。
だから、1点目の腕吉さんに行った時は、まあ最初に言ったら麺だけを食べるんですけど、はい、麺は別にしょっぱくなかったんですよ。はいはいはい、ただ単に、まあその食感とか喉越しとか小麦の旨味が感じられて、はいはいはい、で、それを出汁と合わせるとちょうど塩分のバランスやった。うん、まあそれでもちょっとしょっぱいから結構水飲んだんだけど。
喉っていうのはしょっぱい食う、ね。
そうそう。で、庄司さんの麺出てくるじゃないですか。麺だけ食べるんですかめっちゃしょっぱいんですよ。
麺の時点でめっちゃ
しょっぱい。麺じゃめっちゃしょっぱいんですよ。で、これに漬け汁食ってきたらもうめちゃめちゃしょっぱいんですよ。
あー、まあ漬け汁はね。
まあ漬け汁がしょっぱいのはわかる
んですけど。漬け汁は良かったですね。まあ、あとその漬け汁もまあ味噌とかごまだれみたいな感じなんですけど、うん、そのまあ僕ら小麦用に原麺なんでね、はい。3人とも小麦にしたんですが。
はい、400g ですけどね、小麦でも。
そうなんですよ。キュウリとみょうがをバーって切った野菜が山盛りで出る
ぐらい。そうそうそうそうそう。
それも結構言うて量が。
まあありますね。
これ並盛りなんですけど、あの、大盛りの方の横目で見てたら、とんでもない量の。
は
い、
あ、大盛りはあの、そうか、野菜も増えるんですか、それ。
すごかった。
あ、そうなんです、
ね、
そう
ように僕には見えましたよ
ね。そう、見えましたよね、あれは。
でかかったよな。
うん。
いや、僕はでも、塩分濃いのは、1軒目の店も、まあ結構塩分、
まあ結構塩分
の感じだけどね、
塩分ありますけど、ね、
あの、うん、まあ、そこまで塩辛いっていうほどでもなかったですけど、
やっぱ、庄司はバランス悪かったな。
ちょっと変でしたね。混みすぎてるからやと思ったんだけど、うん、でもあの混み具合って、別に庄司で、あの混み具合って、初めてじゃないんで、多分、うん
はい。
で、こんなに調理が乱れるんだって、ちょっとがっかりしました。いやはい。ちょっと残念でした。何度も言いますが、はい、1回目行った時はすごく美味しかったです。特に、麺の完成度が非常に高くて、
はい、
そこは男麺だと思うんですけれども、
まあ、男麺、
はい。小麦の風味とか、旨味とかが、ちゃんと味わえる、すげえ完成度の高い武蔵野のうどんを出してた店ではあったんで、今回はちょっと変でした。はい、
なるほど、なるほど。 ほど。
はい、残念でした。ただ、それより残念なお知らせがありまして、
はい、
その少女を食べきった後に、
はい、
3人がもうだいぶ体力がもうなくなりかけていた。
あのね、ファイティングポーズ取れなかったの。三人とも。
そう。取れなかったですね。ちょっと次行くみたいな。
いや、だから最初ね、三店舗行く計画で出発したんやんか、三店舗行くよねという感じではもうなかった、全員。
なかったね。
本当に行くのという目をしていた、うん、特に橋場が。
まあだから、二店目食いながら僕が最初に言ったんですよ。皆さん、よろしいでしょうか？三店舗も行けますか？って言ったらみんな、うん。うん、
ちょっと、視線を落としましたよね。
そうでしたね。
あそこまで一点一点あたりの量がヘビー級だと思わなかった。あれヘビー級って言っておかしくないと思うんですよ。
そうですね。だから、まあ、橋場、あの、1店舗目で150グラムだったんですけども、
はい、
坂谷と佐藤は1店舗目で300グラム食って、で、2店舗目で400グラム食って、もう合計何百グラム食ってるわけですよ。
はい。
まあ、雑魚って思う人も多いかもしれませんけども、
1店目って僕150だったんですか、
ね、?150 でしたよ。
え、マジで全然それに見えなかったな。
あ、まあ、ということで、まあ、700グラムって言うとね、もう、つけ麺特盛の世界ですんで、
うん、
もう、だいぶお腹いっぱいやったんですよ、その時点で。3店舗本当に行くっていうところで3人で会議しまして、
そうですね。
じゃあちょっと当面のとこ行って別の埼玉グルメを食べましょうということで、
はい、
急遽橋場くんが持ってきたガイドブックを見て、ね、あ、じゃあ大宮ナポリタンというのを食べに行きませんかと。
そうですね。小麦麺縛りは変わらずと。
そう。
いや、そうなんですよ。橋場ね、あの時ちょっとファイティングポーズを確かに落としてたんですけど、はい、何に落としたかっていうと、もううどん食いたくねえになってたんですよ。
最悪や。
それが聞きたくないね、そういう話がもう。
いや、でももういいよ、あんだけうどん食ったらさ。
あ、まあまあ、そうですね。十分食ってますからね。
まあ、あと、やっぱり時間的な制約もどうしてもあって。
まあ、さっきも言ったみたいに、ね。そう、11時から3時まででやらないといけないんで。
だってもう、あの、2点目をすったて食い終わった時点で3時なんですよ。
うん。
なんなら3時回ってたんですよ。
なるほど。
で、近くに、まあ、まだ営業してる店あるけど、そこで食べようとすると、もう本当に直すぐ行って食わなきゃいけないんですよ。
なるほど。
すぐ行って食えるかと。
なるほど。
あの時みんな食えなかったと思うんですよ。
じゃあ、ちょっと大宮まで戻ろうか
と。そう、大宮まで行ってる間にちょっとね、胃が落ち着いて、
うん、
胃に幽門がね、開いたっていう。
幽門が開いて。
幽門が開いた状態にしたら食えるんじゃないかと。
なるほど。
ということで、大宮ナポリタンを食いに行く。
大宮ナポリタンを食べに行ったということですね。大宮ナポリタンって知ってますでしょうか、ディスナーの皆さん。俺知らなかったんですけども。
僕もなんか名前だけ
なんでしょうね。大宮はナポリタンが有名ということでですね、ほんまかと思いながらもですね、ガイドブックに書いてある。
伯爵邸という喫茶店ですね。
喫茶店に、ね。ま
あ、純喫茶みたいなところなんですけどね。
うん、そこのナポリタンが有名らしくて、まあ大宮ナポリタンの元祖と言われている。
うん、まあ本当大宮駅のすぐそばですよね。
立
地的には非常に。
じゃあ行ってみましょうかと。ことでそこからまあ1時間ちょっとぐらいドライブして、
そうそう。
大宮に行ってきたんですが、
1時間もあると
だいぶね
食えるようにな
りました、ね。なんとか幽門を開くものでございまして。
そうですね。俺はもう一軒うどん行けるでぐらいの感じにはなってました。
まあそれはちょっと僕は無理だったかな。どうか。
僕もね行けるって思ってました。
うん、まあただうどんはもう。
うどんはもういい。小麦麺を食うのはいいが、うどんはもういいと。
あ、そう。残念ですね。
パスタ食いてえになってました。
なるほど。ね、その伯爵邸というところに行ってまいりまして。
行った。
大宮ナポリタン。
そうですね。で、ここで佐藤さんがもうだいぶなんか意外とグロッキーになっていて、メロンスクリームソーダか。
うん。
頼んでて、おいおい、それは随分と甘いなと思いながら。で、坂谷さんが
オムライス。オムライスをいただきました。
そう。で、橋場がナポリタン。
ナポリタン。
ナポリタン。はい。ということでですね、すごく雰囲気があっていい店でしたね、あそこは。
伯爵邸。
まあ多分結構長い歴史のある店。
あ、めちゃくちゃ、そうで有名ですよ。僕の知り合いは結構常連みたいに通ってますし。う
ん、ああ、本当ですか。はい、
そう、あそこなんかすごいな、24時間営業なんです、
ね、そうそう。24時間営業で、異常なぐらいにメニューが充実している喫茶店なんで、
うん、
ドリンクメニューは充実してますけど、アルコールメニューも異常なぐらい充実している。
そうなんだよ。だからあそこ飲めるんだよね。
そう。ビールが合うのはもちろん、ワインもあるし、うん、ウイスキーもね、結構種類あったよ、あそこ。うん、
カクテルも出してるし、
ね。そうそうそう。バーボンもあったし
で、うん。で、食べ物も別にナポリタンだけじゃないんだよね。
ね。
うん、ドリアとか、サンドイッチとか。
うん、
実にたくさんのレパートリーが。
なんか、いろんなジャンルがあって、そういう洋食、軽食系で、ナポリタンとか、あとサンドイッチとか、あるのは喫茶店として当たり前なんですけど、なんでか知らんけど、沖縄料理の。
あ、ほんまやな。
あれは謎やったな。
謎やったな。なんでやろ、あれ。
あと、ウイグル料理も謎やったな。
謎でしたね、あれも。
なんでああなったんだろうな。なんか、だから長い歴史の中でああなったんかなっていう。
24時間で、ドリンクメニューも、ソフトドリンクからアルコールまで異常なぐらい種類があって、
うん、
フードメニューが、おそらくは、 構100超えてますよね、きっと。
うん。あれね、喫茶店のね、最終形だと思うよ。
しかも、安いんですよ。
安いな。
うん、まあね。
オムライスが950円で、うん、ナポリタンが850円ぐらいです。
ナポリタンもそうやな。850ぐらいだったな。う
ん、だから24時間で、うん、あ、で、しかも、デカ盛りでしょ。
そう。あ、量多かった。
量多かった
です。ナポリタン多かったね。
ナポリタン多かった。
まあ、オムライスはそこまでデカくなかったけど、
ね。米田コーヒーバディに
ありました。あった。うん。乾麺 200g ぐらいあったんちゃうかな。
うん。
あのナポリタンの味のことを言いましょう。美味しかったですよね。
美味しかったです
ね。
あね、意外とね、さっぱりしてるんですよ。
そうなんです。ナポリタンといえば、パンチョとかあるじゃないですか。
はい、はい。
あ
の、ドメスパ
トリティアスね。
あれと全然違います、本当に。
特徴的なのは、麺は茹で置きではないですね。ちゃんと茹でてますね、あれ。ちゃんと茹でてるって言ったらおかしいけど、茹でたてですね。はい、でね、具もね、あれ肉使ってないんですよ。
肉使ってなかった。
肉なかった。はい、あのね、肉らしく麺はイカなんですよ。
あ
で、ニカも全然、あの、ガチガチに火が通って硬すぎることなくて、程よい柔らかい肉質、あの、美味しいイカですね。美味しいイカっていうか、美味しいイカの調理をしてる。
あ、じゃあその辺が大宮ナポリタンの特徴になるんですか、ね、
うん、どうな
んわかんないけど。
なんかね、具材がちょっと変わってて、ニラと、うん、マッシュルームと、イカと水菜なんですよ。あんま使わないよ、なんか。
使わないね。で、だって緑出すのは水菜じゃなくてピーマンだったりするよね。
そうそうそう。
大体、
うん、大宮ナポリタン不思議ですね。
そう、だからナポリタンっていうと、まあ、例えばピーマン、
うん、
ソーセージと玉ねぎ、
うん、
ぐらいがじゃないですか、
はい。そうですね。僕のイメージではピーマン、玉ねぎ、ベーコンですね。やっぱ
そうですよ。今坂田さん言った材料全部使ってないんですよ。
そうですね。
かなりねあっさり系に振った。
あれだから女の子でも食えるよ。で、うん、実際お客さんさ、やたら若い女の子多い
んだよ。で、うん、結構あのサイズのガッツリしたやつ食ってたじゃないですか。
食ってんねん。
あれ食えますよ。
あれが大宮ナポリタンのスタンダードなスタイルかどうかわかんないですけれども、うん、あとね多分ね単なるケチャップだけじゃなくて、うん、複雑な味付けしてると思う。
ああ、なるほど。
ブルドックソースとか使ってる。
扱ってるかも。
若干ちょっとスパイシーな。
埼玉だから。
若干ちょっとスパイシーな。
無視られた。
うん。無視したよ。
無視した。
スパイシーなニュアンス、ちょっと感じませんでした、あれ食べてて。
うん、感じた。
あの、
うん、
単純なケチャップ味じゃないっていう。う
ん、ああ、なるほど。
さっき出てきたパンチョとかは、ほぼほぼ、ラードの旨味で食わせるんですよ。
はいはいはいはい。
あれ、だからね、味の構成としては、ラードケチャップ味の素なんですよ。
はいはい。
まあ、うまいんですけど、この組み合わせだと
ね。
うん、
で、アホほどこなしでかけてくるから
ね。はい、そうそうそうそう。これはうまいんですけども、うん、まあ、しつこいですし、油も強いんですけども、うん、さっきも言った通り、あっさりしてるわけですよ。うん、大宮ナポリタン、うん、かどうかわからないけど、伯爵邸のナポリタンはあっさりしてるわけです。で、あっさりしてるだけじゃなくて、複雑なニュアンスを付け加えてるんですね、うん、多分。だから、
奥深さがあって、そうそうそう、旨味で食べさせるっていう。
ナポリタンっていうのは、どっから出てきた料理かわかんないですけれども、うん、喫茶店のナポリタンじゃなくて、料理屋が、料理屋というか、うん、こういう言い方するとちょっと嫌あるけど、うん、料理人のスキルを持った人が、うん、ナポリタンという料理を再定義して作った料理なんじゃないかなと、あの僕なんかは感じた。
あそこの店はそうかもしれません。
うん。
まあ、アプローチとして凝ってるよね。
凝ってますね。
わざわざ、あの、あっさりめに振ってくるっていうナポリタンのアプローチは、あそこでしか食べたことがないね。う
ん、一応ですね、見ると、大宮ナポリタンのウェブサイトによると、条件は、旧大宮市内にあることと、
はい、
埼玉産のもう食材を使ってると、まあ、そういう緩い、
ゆる
条件なので、
はい、
まあ、全部大宮のナポリタンがああいう、わけではないんだと。
なるほど。なんか埼玉 S 級グルメみたいなこと言い上がりますね。
そうですね。
いやでも S 級グルメってのがあってね、条件は埼玉県産のグルメ使ってることみたいなね。ね、そうそうそう、はいはいはい。しょうもないやつがあった。
埼玉 S 級グルメね。
この B 級グルメを決定戦がなくなって代わりに S 級グルメを投入しやがって。
そうですね。
大して流行ってもいないのに。
そうそうですね。まあその結果、橋場がどんどんね、埼玉から離れていったっていう。
そうなんですよ。
そういう話。
そう。なのにその側面を触れないで橋場が埼玉を愛してないっていうところだけ切り取って話してるのがこの番組なんで、僕は埼玉に愛されてないんですよね。
いや、まあいいけどさ、それは。まあでも、大宮ナポリタン、なかなか面白かった
ですね。そうですね。だからもう最後の力を振り絞って食べましたね。涼しくなったらもう一回行きたいね。
そうですね。
だから安いから。
サラダと。
サラダ、スープついて。
大盛りでな。
うん。
大盛りとは言ってないね。
まあ言ってないけど、あれ実質的に相当大盛りやで。
だからやっぱ、埼玉は大盛り文化圏なのかなと、
ね。そうだね。あのね、大宮ナポリタンのボリューム感は、高崎パスタに近いぐらいボリューム感ある。
確かに。だからやっぱり、埼玉から群馬の北関東の大盛り。
うん、小麦、小麦文化圏がやっぱり、
あ、小麦文化圏か。そうだよね。小麦食うときは大盛りでっていう。うん、だから、そもそもね、
うん、
食べ歩きに向いてないんだと思うよね、やっぱあれは。
向いてないね。
だから、行っ 店舗目で、絶対満足させるつもりで、店主どもは襲いかかってくるんで、埼玉県のうどん屋は。
そうだよね。そうだよな。
だから、香川とか高松みたいに、まあ、うどんは一玉でね、さらっと食べて、他の店行ってもいいし、うちでおにぎりとおでん食べて、うん、お腹膨らましてもいいし、みたいな、そういう軟弱な話じゃなくてさ。
うん、もうこの一杯で腹いっぱいになれや
って。なれやっていう強い意志を感じる。だって何度も言うけど、庄司ね、一番少ない盛りが 400g ですよ、うん。おかしいですよ、これはやっぱり。
いや、伯爵亭に行った時に、うん、坂谷と橋場が食事のメニューを頼んで、うん、まあ、ちょっとそれをシェアしたじゃないですか。
はいはいはい、
で、その時トーク1個くださいって言ったんですよ。うん、で、僕ちょっとそれ店の方嫌がられるんじゃないかなと思って、まあまあまあ、ちょっと気にしてたんですね。
まあまあね。
そしたら取り皿くれましたもんね。
まあ、そのあたりは、うん、わ、なんか、なでたもんですわ。
そうそう。
シェアしてもいいよ
と。いいよっていうことな
の。わかったのは、はい、埼玉は食べ歩きに向いてない。
そうだね。
あの、一店舗で満足させに来るから、だ、うん、からそれはもう、いい文化だとも思いますし、しょうがないと思います。
そうですね。う
ん、で、武蔵野うどんとしてはいかがでしたか？童貞を失った
橋場。橋場としてはですね。まあ、もう一年ぐらい食べなくていいかな。
なるほど。ああ、しまった。ごめんなさい。嫌なこと言いますけど、
はいはい、
吉田うどんの時は、うん、結構絶賛気味だったような気がする
んですよ。ああ、確かに。
ラジオ食堂的には。
うん、そうでしたね。
4年前ぐらいの放送ですけども、
あれはまた食いてーって言ってた。
行って、うん、吉田うどん美味しかったね、また食べたいねって。
行った行った行った。
言ったような気がする。
行った、あれ美味しかった。
あれ、うん、美味しかったよ、で、武蔵野うどん。
武蔵野うどん美味しかった。あ、武蔵野うどんは？
うん。
吉田うどんと比べ、吉田うどん美味しかったよね。
まあ、比べるのもね、良くないと思うんですけど。
そういうもんじゃない。どっちがいいどっちが悪いっていう問題じゃないよね。
うん。
吉田うどん美味しかったよね。
ああ、そうかい。
うん。
俺はね、やっぱり、ドキジさんはすごく美味しかったですし、庄司さんも、前行った時は美味しかったですよ。麺が、いろんな麺があるし、で、それもね、他のところでは食べられないような唯一無二の麺ですから、埼玉にあるうどんって、うんうん。だから僕はすごく好きですし、東京でもね、結構あるんです。武蔵野うどん屋さんって、特に池袋とか。
池袋にあんの？
ありますよ、
うん。あ、そうなんだ。
池袋とか大宮にも何店舗もありますんで、
うん、
その辺で行くんだったら食べやすいと思いますんで。
まあそうだよね。だって武蔵野うどんってさ、武蔵野って別に東京じゃん。
まあ。
だから東京を含むんだよね、あれ武蔵野うどんの定義っていうのは。
まあそうだね。東京。まあ、
23区というよりはちょっともうちょっと西のところなんだろうけど。うん、
まあ東京ではあんま見ないけどね、ほんと。
いや、僕、坂谷さんに紹介された池袋の打ち立て屋さんたまに行ってますよ。
あ、そうなんだ。
はい。美味しいですよね。
美味しいですね。
あと、行列一回も見たことないですんで。
あ、なるほど。だから、東京の方がむしろ行きやすいみたいな。
そうですね。
いや、並んでた。
あ、嘘、並んでた。ごめんごめん。あと、大宮にも有名な武蔵野うどん屋さん何店舗かありますんで。
あ、そうなんですね。うん、
そのあたりだったら行きやすいんじゃないかなと。
なるほど、
うん。ちょっとやっぱりね、今回は、だいぶ、シビアシチュエーションで。
まあ、時間もね、限られてる中で、はい、わらわら食いに行きましたから。
そう。だから、ちょっとね、しんどかったが先に立っちゃったような気がするんで。
まあ確かにその、食べ歩きしないで、
うん、
一つの店に行って美味しかったで終わるといいのかもしれないですね。
うど吉って帰ってればよかった。
あのね、うど吉って実は、あれ、はい、追い飯できたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、出汁がうまかったじゃないですか。
確かに。
カレーなんて美味しかったんで、
はい、
僕、
あの、追い飯ありですか？
そう。麺食べたら、もち麦ご飯があったんですよ。
ああ。
ほんと、追い飯したらこれうまそうだなって思いながら食ってたんですよ。
まあ、出汁、割りスープみたいなの飲んじゃいましたね。
飲んじゃいましたけど。
そこで満足度をマックスまで高めた上で、
うん、
今日は非常に美味しかったねと。じゃあ。
っていう感じだったら、もっと良かったのかもしれない。
帰ろっかと。どっか温泉でも寄って帰ろうかと。
言えばよかった。
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 かもしれない。
はい。
うん、でもまあ、ね、すったても食いたかったし、っていうわけで言えば、ね、まあ、当然1日かけて食うっていう童貞を組んでますから、
うん、そうでしたね。
武蔵野うどんのボディーブロー具合が先に立ったかなっていうところは、
そうですね。
ありますね。
まあ、ぜひ、ちょっとまた、ね、武蔵野うどんを食べに行っていただいて、
そうですね。
真の武蔵野うどんのね、魅力にもね、気づいていただければなと、僕なんかは思う次第でございますけど。
そうですね。この放送聞いて、なんかみんな食いたいと思ってくれますかね。
ある程度熱だったと思います。
伝わったんじゃないですか。うん、はい。
まあ、とりあえず伝わったのは、うど吉の麺がうまかった、カレーうまかった、で、あと大宮ナポリタンうまかったっていうことは、とりあえずこのサテンぐらいは伝わった。
そうだね、じゃないの。庄司も普段は美味しいはずですと。
庄司も。有名店ですからね。
はい。
そうでしたよ。
そうです。あともう一つ、ダルバ屋っていうお店も考えてたんですけども、そこは早々に売り切れてましたもんね。
そうですね。最初、庄司に行った時に、 めっちゃ並んでると1時間待ちぐらいちょっと覚悟せんとあかんと、うん、じゃあだるま屋に電話して今から行って空いてるから電話して聞いたら、
はい、
2時前ぐらいでしたよね、あれ。
はい、もう2時半の前でしたよ、あれ。
いや、多分ね1時50分ぐらいだったと思います、はいはいはいはい、電話したと、電話した時に、うん、もう今日は終わりましたと言われまして。
いや、すごいですね。
連休
川島町って、まあ、言うたら悪いけど田舎ですせ。
そうですね。
みんなあんま知らんでしょ。埼玉県の方はもちろんご存知だと思いますけど、うん、ね、埼玉に縁のない方はね、あんまりご存知ないと思うんですよ。
うん、
だけど、もうね、
食えない。うどんだけで、客を呼べる、人を呼べる、そういう。
そういうね、まあ、素敵なコンテンツですよね。
ね、になったんだな
ぁと。埼玉が、うどん文化圏なんだっていうのは強く感じましたね、
まあ、まあ、それだけでもね、いや、結構ね、ラジオ食堂でも、誤解した発言してましたかね、我々。その、
山田うどんしかないやろ。
そうそうそうそうそう。日本2番目のうどん圏、山田うどんでしょ、プゲラみたいなことを、僕ら散々言ってきましたんで。
まあ、僕らが知らなかったっていうのはね。
そうそうそう、知らなかった。
無知はいけないってことですけど。
そう、いや、ほんとそうです。そもそも、埼玉っていうのは、はい、まあ、群馬もそうですけど、
はい、
うどんが好きな県なんですよ、と。
まあ、そうなんだね。
うん。
やっぱ根差してるっていうのはよくわかりました、
今回。行列店もあってっていう。
そう、だからなんかやっぱ思ったのは、あれ、地元の人も多かったでしょ。
多かったですね。多かった
ね。おのぼりさんじゃないよね、あそこに食いに来てるのは。
おのぼりじゃないんだけどね。
うん。うん、川越ナンバー多かったですもんね。うん、川島町なんかは。
そう、だから、言うたら、讃岐うどんって地元の人も食べますけど、うん、やっぱり観光客多いじゃないですか。
多いですね。
そういう仕様じゃもうやっぱ花からないんですよね。もうその、うん、そしたら当たり前じゃないですか。地元の人が腹いっぱいするために飯食いに来てんだったら、うん、その一杯で腹いっぱいするじゃないですか。
まあそうですね。
その方向に最適化するじゃないですか。もうまさにそういう、うん、ある種の地元ワールドなんですよね。
ああ、そうですね。その話をすると、うん、香川出身の人は、
はい、
いや、我々にとって、うどんはおやつだからっていう反応が返ってくる。
あ、そうなんですか。
ああ、それはそれでそうだと思うけどな。
まあまあ、まあ、
僕はでも香川のうどんも好きですよ。
いや、もちろんみんな大好き。いや、もう日本の歴史上ね、日本を統一したうどんなんて香川しかないですからね。
そうですね、うん、まあ日本統一って言っても決して言い過ぎではもうないですね。
もう日本統一しちゃいましたんで、さぬきが。そうそう、最近ちょっとあの話してたんですけども、
はい、
後輩が入ってきたと。
はいはい。
後輩関西人やったと。
はい。
で、関西人が言ったと。東京に来て、
はい、
うどん頼んだら、真っ黒けのうどんが出てきましたわ、言うて。
はいはい。
ぶち切れたと。
はいはい。
そんなうどんどこに売っとんや、言うて。
逆に。
逆にね。
そう。
さぬきしかないやろと。
いや、ほんとそうなんですよ。これは事実として。真っ黒いつゆの、
うん、
うどんを家の周りで探してみてください。売ってませんよ、ほとんど。
うん。蕎麦屋に行ってわざわざうどん頼むぐらいかな。
うん、そうですね。
それしかないよな。
それしかない。
立ち食い蕎麦。
立ち食い蕎麦
でうどんを頼んだ場合。
そうそうそうそうそうそう。
でもね、立ち食い蕎麦で言うと、吉蕎麦はあれ真っ黒じゃないんですよね。むしろうどんに合うんですよね、あそこの場所はね。
ああ、そうなんですか。
なるほど。
そうなんですよね。
そう、だから本当もう、東京うどんっていうカテゴリーがもうすでに死に絶えようとしている。
うん、いや、ないっすよ。だから富士蕎麦でわざわざうどん頼んだらそうなるでしょうけどっていうぐらいのもんですよ。
そんなもんで。
うどん蕎麦じゃない。
これ逆に関西行くと、逆の現象が起こるんですけど、
ね、はい、
立ち食い蕎麦や立ち食いうどん屋って基本的にうどんでチューンされてるんで、
はいはいはいはい、
わざわざ蕎麦を頼むと、
はい、
真っ白けなつゆに使った蕎麦が出てくるっていう。
あ、それ好きですけど。
まあ、うん、僕らは関西出身なんで好きですけれども。は
い、まあでも関東の人それで関西に文句言わないですけどね。
まあそうです、ね、
あの、汁が真っ黒けとか言うのは関西だけですよ、このこと言い切ってんのは。
まあですし、もうそもそもつゆが真っ黒けのうどん自体が存在しないんで、ノリで言ってるんだろうなという気がしますけども。
お前わざとそういうもの買って文句言ってるだけだろうって話になっちゃう、
ね、なんかあの、詰めた結果、家、食べてませんですっていうことを白状したらしいですけど。
死ね。シンプルに死ね。生きりたかったんですかね。
関西人が生きりたかったか。
ナイトスクープやってないのみたいな。
やってるけど。
やってる
そうそう、やってんねんけどね。
MX 見ろバカ野郎って話です、ね。
MX さんが誰も見ひんわ。
TVer で見れますし、アベマでも見れますしね、今すぐ時。ナイトスクープは、そこまで行っていいんかやってないのって。あ、今やってんねんやったっけ。
やってないと思います。
やってないと思うよ。
一瞬だけ、関東でも放送したんだよね。
あ、そうだ、
そこまで言っていいんかい。
あ、それ、たかしの時でしょ。
そうそうそう。
あ、そうだよね。一瞬だけやってすぐやめたんだよね。
そうそうそう。
あ、それはそうだね。
まあでも TVer で見れますけどね。まあそんな話はいいや。はい。ということでですね。まあ今回は良かったんじゃないですか。
そうですね。
うどん、まあとりあえず知れたっていうことだけでも。
やっぱり埼玉に対する愛がますます深まりました。これからも埼玉を愛していきたいと。思いますね。
すいません。
はい。
ちょっとどこで言おうか思ったんですけど、
はい。
実はですね、私、武蔵野うどんと言いますと、水戸にですね、結構お気に入りの店があったんですよ。
武蔵野うどん。
武蔵野系の、まさに肉汁で作れる、リハチさんっていうところで、結構水戸に2店舗、あと本店の別のうどん屋が、その元になるところがあったんですけど、はい、すごい、美味しくて、地元人気だったんですけど、はい、去年閉店してしまいました。
ああ、残念ですね。
残念ながら。どうも、以前、坂谷さんにコメントで拾っていただいた記憶があるんですけど、はい、どうもね、私が調べたところによると、はい、どうも店主がお腹出てきてるっていうので、
あれで3点全部なくなっちゃった。
はい、もう閉めるという決
断をされてしまう。そうなんですか。
それは損失ですね。
私それ食うためだけに茨城方面まで行ってたことがあるんですけど。
残念ですね。
はい、大変残念な。
まあ、これから打ち立て屋さんに。
打ち立て屋さんがね、この後池袋にあるんで歩いて行きましょうか。
次は、どこに行きましょう？
ああ、そっか。これなんか一応年一の旅行みたいな感じだったか。じゃあ、俺はとりあえず新潟でイタリアン食いたいっていう従来の主張をしておこうかな。
それでもいいですよ。
そうですね。はい、千葉県ご当地麺巡り。
あ、いいですよ。来てください。
勝浦担々麺。
あ、いいですね。あ、
それはちょっと食ってみたいな。
日本でも涼しいことで有名な勝浦で。
あ、だから夏やるとしたら勝浦行こうか
な。竹岡式ラーメン。
はいはいはいはい、はい。
もう一個ぐらいあったはず。
忘れた。竹岡式ラーメン、僕が住んでる駅前に一軒ありますね。
千葉県ご当地麺巡りというのもありますし。
はいはいはいはい。はいはい、麺じゃなくてもいいですか？
いいですよ、もちろん。
あんこを行きたい。
あんこを食いに？
茨城県。
北茨城。
北茨城だ
よ。大洗
です。大洗か。
いいですね。
はい。
いや、なんかね、あんこは美味しいに決まってるってとこないですけど、いや、別にそれでいいですけど、なんかそれでなんか
ば。あかんねん、それ。
何があかんねん、
それ。別にそれはそれでいいじゃない。
もうちょっとなんか服は欲しいな、みたいな。
それでいい。ないです。
はい、わかりました。Oh,